そう口惜しそうに言ってこちらを憤慨させるのです。女も自制のできない性質で、私の手を引き寄せて一本の指に噛みついてしまいました。私は痛い痛いと大層に言って、こんな傷までもつけられた私は社会へ出られない。あなたに侮辱された子役人はそんなことではいよいよ人並みに上がっていくことはできない。私は坊主にでもなることにするだろう、などと脅して、じゃあこれがいよいよ別れだと言って指を痛そうに曲げて、そのうちを出てきたのです。手を降りて愛みしことを数うれば、これ一つやは君が浮き伏し。手を降りて愛みしことを数うれば、これ一つやは君が浮き伏し。言い分はないでしょう、と言うとさすがに泣き出して、浮き伏しを心一つに数えきって、子や君が手をわかるべきより、浮き伏しを心一つに数えきって、子や君が手をわかるべきより、反抗的に言ったりもしましたが、本心では我々の関係が解消されるものでないことをよく承知しながら、幾日も幾日も手紙一つやらずに私は勝手な生活をしていたのです。鴨の臨時祭りの聴覚が御所であって、更けてそれはみぞれが降る夜なのです。皆が退散するときに自分の帰っていく家庭というものを考えると、その女のところよりないのです。御所の殿井室で寝るのも惨めだし、また恋を風流遊戯にしている局の女房を訪ねていくことも寒いことだろうと思われるものですから、どう思っているのだろうと様子も身がてらに、雪の中を少し決まりが悪いのですが、こんな晩に行ってやる志で女の恨みは消えてしまうわけだと思って入っていくと、暗い火を壁の方に向けて据え、暖かそうな柔らかい綿のたくさん入った着物を大きな炙りかごにかけて、私が寝室へ入るときにあげる貴重の切れもあげて、こんな夜にはきっと来るだろうと待っていた風が見えます。そう思っていたのだと私は得意になりましたが、妻自身はいません。何人かの女房だけが留守をしていまして、父親の家へちょうどこの晩移っていったというのです。変な歌も読んでおかず、気の利いた言葉も残さずに地味にすっと言ってしまったのですから、つまらない気がしてやかましく嫉妬したのも、私に嫌わせるためだったのかもしれないなどと、むしゃくしゃするものですから、ありうべくもないことまで忖度しましたものです。しかし考えてみると、用意してあった着物なども平勢以上によくできていますし、そういう点では実にありがたい親切が見えるのです。自分と別れた後のことまでも世話していったのですからね。彼女がどうして別れうるものかと私は慢心して、それから後手紙で交渉を始めましたが、私へ帰る気がないでもないようだし、全く知れないところへ隠れてしまおうともしませんし、あくまで反抗的態度を取ろうともせず、
前のような夫婦では我慢ができない、すっかり生活の態度を変えて一歩一歩の道を取ろうとお言いになるのなら、と言っているのです。
そんなことを言っても負けてくるだろうという自信を持って、しばらく凝らしてやる気で一夫主義になるとも言わず、話を長引かせていますうちに非常に精神的に苦しんで死んでしまいましたから、私は自分が責められてなりません。家の妻というものはあれほどのものでなければならないと、今でもその女が思い出されます。風流ごとにも真面目な問題にも話し相手にすることができましたし、 また家庭の仕事はどんなことにも通じておりました。染め物のたった姫にもなれたし、七夕の織姫にもなれたわけです、
と語った様の神は、いかにも亡き妻が恋しそうであった。
技術上の織姫でなく、永久の夫婦の道を行っている七夕姫だったらよかったですね。たった姫も我々には必要な神様だからね。男にまずい服装をさせておく細君はダメですよ。そんな人が早く死ぬんだから、いよいよ良妻は得難いということになる。
中将は指を噛んだ女を褒めちぎった。